川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。亮子ちゃんさ、
はい、
まあほら今回ね、まあポッドキャストでいろんな話をしてるときに、働き方とか自分のスキルをどう見るかとかなことをテーマにたまたまこうやっていて、で僕も普段から実践もしてるし、すごく気づいてることがあるんだけど、昔はそれを本を読んで、あ、俺の思ってることが書いてあるってことで全部そこで勉強してたんだけど、最近ちょっとやっぱ年をと目が疲れたりするので、あとやっぱ動画っていうのがやっぱりものすごくやっぱりさ勉強になるわけですよ、
はい、
でなんだろうな、結構ね、まあ人によって何とも言えないんだけど、クオリティが高くて、でまあ無料じゃないですか基本。
そうですね、
もちろんそこから先のところは有料っていうのはあるんだけど、無料でもある程度の 100% 絶対出さないけど6割7割出してあれするじゃない。でもやっぱいいよね、勉強になるね。
なりますね、
ものすごく勉強になる。でもうなんでかっていうと、やっぱ自分がやってきたことが体系的になってるというかね、でそれを語ってる人がいて、あーでもこれでも有名になっちゃえばそれだけでも仕事になるんだと思うと、やっぱね会社のやっぱね普段ね社長としてさ、お客さんといる時にもあんまこんな話しない、組織論の話もしないし、特に会社のメンバーに対してそんな組織論の話しないじゃん。だってお互い当事者の中でなかなかできないじゃない。でまして家族にそんな話してもさ難しいからね、
はい、
なんかしないじゃないですか。でもねやっぱ本当にそういうものを見ると、あーもう自分がやってきてやってることは正しいんだ、間違ってないんだ、ああここはそうじゃなかったんだっていうことなんかを思うことがものすごく大事なんですよ。でそれを今日は今回のやつのまあ収録で言うともう最後のテーマなんだけど、今日はちょっとその話をしてみたいなと思います。
はい、今回はスタートアップ CXO、 オーナー直下でこれから成長する会社でこんな役割で仕事ができたら素晴らしいというテーマです。
はい、ちょっとね皆さん聞き慣れない、まあ、スタートアップって言葉は聞いたことあると思うんですね。スモールビジネスじゃなくてスタートアップの小さな会社で起業しました、それを大きくします。大きくというのは具体的に言うと、例えば IPO 上場させますとか、バイアウト MA で大きな利益を得てまた次に持っていきますみたいな、そんな話なんですよ。でもう一昔前だとスタートアップって言っても何のこっちゃみたいな話なんだけど、でもね前も言ったけどリクルートの江添さんはスタートアップでガッといきなり成長しました。ホリエモンなんかもスタートアップで、まああの時はインターネットがガッと流行ってきた時代で、なんかみんなことをそんなことやりだしたところでやったもん勝ち的な話だって話を彼も今でもしてたりするけど、今はもう本当にスタートアップっていうのが割と当たり前になってきた中で、僕はあのなんかサラリーマン、そのスタートアップを起業する人の話じゃないの、起業する人を間近で見て仕事をしていくとものすごく勉強になりますよってことが今回のテーマなんですね、
はい、
で CXO って何ですかっていうと、 C なんとか O ってあるじゃない、 CEO ね、例えば会社の社長です兼 CEO ですと、チーフエグゼクティブオフィサーだから経営最高経営責任者かなっていう感じ、
はい、
まあ代表取締役っていうのはまた別途あるかもしれないけど、社長っていうのはね。で CEO の他に何があるかっていうと、COO、チーフオペレーション、オペレーティングオフィサー、COO、執行責任者ね、っていうこととか、CFO ね、ファイナンシャルか、お金の資金調達とか、CTO、GTO じゃないけどね、CTO、テクニカル、だからあの技術的なものと、インターナル DX 化とか、いろんなこととか。でなんとか C なんとか O、 そのなんとかって真ん中の部分を X と言ってる、
はい、
だから別にその CEO の直下とは限らない、要はね経営と直結してるような話だったりするんですよ。で特にスタートアップの中でそういう役割ができたらすごくいいんだけど、まずはでもねオーナーですよ。だから CEO もやってるし COO も全部兼任してるんですよ最初は。そこの部下直下でやって出てきた人が語ってる話を元に僕は喋るんですけど、
はい、
やっぱね、まあ、オーナー直下の仕事って何ですかっていう話をまとめてるんだけど、まずその仕事の根っこを作れるんだと、オーナー直下の仕事にいると、そりゃそうだ、最初の部分何もないところから根を張るっていうところの仕事に携わるわけ。 でこれって本当に僕も自分でやっててみてと思う。ドイツ行って新しい仕事やります、本当の根っこ、これを一緒にいる人間、うちも実はいるんだけど、ものすごく勉強になるらしい。やっぱりそうなるよね。ってこの社長真剣にやってる、この仕事が伸びるか伸びないかわからない段階でやってて、こういう成果出してこういう報告してったら事業が実現できました、仮にそれが成功してったらもうすごい勉強になる。でその時統合情報にアクセスできる、要するに部分的な情報じゃない、全体を見てる、ビジネス作んなきゃいけないからっていうこと。あとは資本経済直結感、お金がないからできないとか、いろんなことなんかを、最初のスタートアップの企業ってお金ないからね、どうやってお金集めていくのかってことなんかをやっぱりやっていくっていうことで、それがいいんだけど、じゃあ一般の何々部長止まりの人か、C なんとか O になれるかなれないかの違いは何か、これは頭がいいだけでも努力するだけでもたどり着かない世界なんだと言っている決定的な仕事じゃないのに違いは何か、まあ一般、まあ、部長止まりの人は仕事を遂行する、で CXO になれる人、仕事を生み出す、新しい仕事をですね作って、私がそれの責任者でやりますと。でもそういうのってなんていうの、素養というよりもそういうものを刺激されて初めて、最初はさゼロから本当に分かんないんじゃ何も生み出せなかったりするじゃないですか。するけどやっぱりそこの素養の部分が結構大事で、でそれをですねブレイクする方法っていうのはあるんだって。これはちょっと僕が語ってるわけじゃなくて、そういうコンサルの人が語ってるんだけど、
はい、
ポテンシャルを解放するんだって。これねポテンシャルモデルっていう、ポテンシャルがない人はそもそも、まあ、ごめん難しい、でポテンシャルがある人でもないと思ってる人が結構多い。要するに過小評価、結構サラリーマンとかいるとね、その謙遜してるわけじゃなくてもなかなかね刺激がないとポテンシャルっていうのは眠ったままなんですよ。でそれをポテンシャルモデルと呼んでるらしいんだけど、何かができるかというよりも何かがすることによってエネルギーが湧くかっていうことなんだけど、それを4つぐらいあるんだけど、ポテンシャルモデルを解放するための一番大事なものは何かというと好奇心。
好奇心
だって新しい仕事作りますって言ったらワクワクして、こんなのどうなってるんだろうっていう、だってよくさ発明家なんかはこれ分解してってな、どうなってんだろうって、ね、分解してって新しいものを発明してったり、これとこれくっつけたらどうなるんだろうとか、やっぱり好奇心がないと、興味がないとダメなわけですよ。吸収と更新ですね、アップデートしていく、これが全てのベースにあるんだって。だからやっぱりね新しいことする人、まあ、僕もそうだし鈴木さんもそうなんだけど、好奇心旺盛だって。外国なんか行かないよね普通の人、こんなビジネスやるに。俺たちやっぱワクワクするから行くわけ、疲れもしてるけど、やっぱね僕がだからドイツに行ってこんなポッドキャストにいろいろ喋ってると、やっぱりもう毎日が好奇心なわけ。それ赤ちゃんがそうじゃないっていう、どんどん人間成長していくっていうとそんな感じになるじゃん。でだんだん年取って最後もう興味がないわ、どこにも出かけたくないわ、もうどうなんですかの世界なわけですよ。で そこに洞察力、共感、共鳴力か、あと単力っていうんですかね、集める、つなげる、結ぶ、響く、腹決めとか律するとかっていう、こういうものをですね解放していくんだけど、だんだんですねそこのあたりがずれてきたりするんだけど、その解放するために大事なことは何かというと、さっきも言いましたけど、ポテンシャルっていうもの自体の器は伸ばせない、決まってるポテンシャルだから。だからいいんだそこは、ポテンシャルないからじゃない、器の自己評価が過小であれば伸ばせる。
なるほど。
課題な人も中にいるけどね、俺って何でもできるよみたいな人だったりいると、ちょっと勘違い野郎になるんだけど、そうじゃない。でそれを修正する、過小評価を修正するにはどうしたらいいか、自己認識と他者評価をすり合わせてみよう。これね、自分はこう思っていた、他人から見た自分はこうだった。これ実はまた昔の会社で恐縮ですが、リクルートで入社して半年したらまず研修があるんですよ、
はい、
その時に自己評価、自分はこういうふうにしてるつもりって点数つけていくわけ、一個ずつの行動に関して。で周囲の人間、上司と部下はその人がこれに対してどう見えてるかをこう評価していく、そこのズレを修正しましょうっていう研修があるんです。実は
面白いですね、
うん、私最初に、実は入社する前からこれやらされてんだけど、要はね卑下するわけじゃなくて、自分がそう思い込んでるけど、周りから見たらあなた頑張ってるじゃないと、別に頑張ってないことじゃないから、そこが評価されてないわけじゃないんだよと、もっと自信持ってやりなさいっていう場合もあれば、あんた結構勘違いしてるよみたいな、 ことなんかを結構ズバッと言ってくれたりして、これがまず研修に行くと、ちょっと陸と同じになるけど、研修に行くと研修生が自分の職場のものを持ち出してって言ってるから、職場の人の話が明かされたサーベイシートっていうのを見て、多分こうなんじゃないのあなたの場合はっていう、そういうのを一緒になって、そう研修生同士で議論するわけで、大体一つの仮説として、私はこういう人間 だったと思われていた、でも自分の中ではそうじゃないから、ここをこの殻を解きほぐして頑張るみたいな目標を立てて、フィードバックで職場に戻るわけ。職場に戻ったらそれを職場のみんなの前でフィードバックって時間があるわけ。これがさ終わらないのよ。もう昔はね、終わらないやつは5時間でも6時間でも終わらない、帰らないからもう今日は泊まりだなみたいな感じで、で絶対納得しない、周りが納得して本人が気づかないと終わらないっていう、
すごいですね。
泣く人もいる。でもこれを上司だ、課長はそこの長だから、最後まとめ上げなきゃいけないわけ。この場の雰囲気、本人はどう思ってるのか、周りの人たちはそれを、だからよくある、360度評価っていうとあれだけど、要は、これが課長になっても同じような研修があるんだけど、部下からこう見えてますよあなた、上司からこう見えてますよ、同僚からこう見えてますよ、全部点数がついてる。で結構な質問数になってくると、そんなにブレなくなってくるんだよ。でなんでリクとかそうやってたかって、それを商品として会社に売ってたわけ、サーベイシステムみたいな、その研修のもの、はい、それを自社社員にも絶対取り入れてるわけ。それをね、もうね、新入社員からやっても、今日すごく気が重いわけさ。
そうですよね。
うわ、みんなの前でさらけ出さなきゃ終わんねえんだなって思うわけ。これで自分をさらけ出さなきゃ終わんないわけよ。でこれをね、この今回の過小評価を修正するためには、自分の強み弱みにつき本音コメントを求めようみたいな。すごいよね、これやってんだよこの会社って思うと。だから究極だからね、僕はリクルート出身の人間がそういうものができるのは羨ましい、もともとできるんかじゃないの。実は会社に入って鍛えられてる。今知らない、今はそこまでやってないんだろうね多分。でこれをでもね、そういう文化がないとこでやったらやばい、もうパワハラになるかもしれない。
ではそうですね、
でもね、本質的にはどうやってその人がなってるかってことなんかを鋭くこう見ていくためには、そういう癖がつくしね、ものすごく僕はねいいかなと。でその CXO になるためには、そこの部分を解き放ちなさいと。だからわかるわ、例えばね、起業しましたっていうリクルート出身の人間もいっぱいいる。だけど起業してないけど経営企画室で、あ、そのナンバー2ナンバー3で活躍してる人いっぱいいるのよ。これだからまさに C なんとか O ですよ、リクルートの人たちって。どっちか起業してるやつの方が頭おかしいかもしれないんだよね。相当、でも そこで賢いやつはちょっと雇われようと俺もと。でもその会社をなんとか立て直そうっていうことも、もしかして人事出身じゃなくて全員ができるんだよね。っていうことなんかをですね、訓練していくっていうことでいくと、これを再現性持続性が高いということで、じゃあその本質は何にあるのっていうと、実はアイデンティティって言葉、その多分自分は何なんだみたいなことだったりするんだけど、ちょっと一番のなんか本質にはね、コアセルフっていうの、そのよくあるさ、例えば地球に例えるとマントルがあって核があってマグマがあってみたいな、真ん中に核がある、それと同じ、ここにコアセルフっていう絶対に変わらないものがある。じゃあアイデンティティはその上なんだって。こうでその次にペルソナというですね、ペルソナってよくさパーソナルっていう意味の言葉で、その人の個性は何ですかっていう言葉なんだけど、そのコアセルフがあってアイデンティティがあって、その外側にあるのがペルソナなんで、ペルソナは何かと演技することができるんだ。要は自分という本質は変えなくても、この組織の中でとかこの役割の中で自分はこれを演じることができるっていう、まあ役者みたいな。でもね、確かに自分の好き嫌いで物事ずっと喋っててもダメだったりするじゃん。でそれを自分という人間を変えてでも、この今の置かれてる立ち位置だったら、それで行動を起こせる新しい何かを作ることができるから CXO になれるわけよ。言われたものを言うんじゃなくて、ここの中で自分の本当のところの根っこの部分はあるけど、そのペルソナの中で自分は職業的にこういう立ち位置はの中で、例えばね、チャーミングなんだけど冷酷さを持って、コンセプト化するのがの鬼なんだけどディテールの鬼、要はぼやっと抽象化するんだけど細かいところにも行く、穏やかなんだけど戦略的とかね、こういう人間の方が CXO には向いてる。で僕は感覚的には分かってる。でもこういうものをですね、見事に本に出してる人がいるわけよ。これ、
あ、そうなんですね。
そう、買っちゃったけどまだ読んでないみたいな 思わず。すごいよね。でもね、これね、多分わからないんだろうね。で、共通する鍵は何か。2つ。自己理解と自己受容。自分を理解する、自分を受け入れる。わかる？なんとなくでも。
はい、
なんかわからない？
なんだなんか。
これがわかってると、素晴らしいです。やっぱね、こういうことまで理解した上で仕事を成し遂げていく組織は強いと思う。だから別にお勉強ができるできないじゃない、本質が分かってそこを素直に認められて今必要だからっていうところで振る舞えるっていうことなんかができる。これをねやってきたんじゃないかな、私の見た会社は。でもね、分かってないやつはいたね。僕は結構分かってる方だった。だから興味があるし、そういうものを組織の中に生かしてやっていくことで、でもこういうふうにまとまってるとやっぱりね、ダイナイさんを例えば雇いました、気になる発言、そうじゃないんだ、本質的なところでこの人はそういう演技もしてるのかもしれないとかさ、だんだん分かってくるとやっぱりいいよね。なんかちょっと話が抽象的なんですけど、でもね、スタートアップの CXO だ、スタートアップでそういう経験をするとね、そういうことまで多分分かるんじゃないかな。
ああ、なるほど。
だからね、面白いと思いますよ。だから僕はこれ20代の人あんま聞いてないと思うけど、20代でこれから就職しようと思う人は思い切って優秀な経営者のスタートアップのところで修行するってのはありかもしれない。
経験を
全然ありだと思う。分かってない、そこを見極める力。なんかねこの人が書いてたのかな、悪い人と悪くない人を 見極める本とかあるらしい。で、結構それもちゃんと書いてあるらしい。まだ読んでないけど、でもね、分かる。でやっぱり人を採用するときに、そのスキルセットで選んじゃいけない、人いいか悪いかで選ぶ。僕言ってるよね、いつも
言ってますね。
言ってるでしょ、
はい、
いい人と悪い人で、お客さんも選んでるけど、
はい、
スタッフもうちはいい人しか選ばないって言ってるでしょ。これね、結構本質的に当たってるはず。うちいい人だよね、みんなね。
みんないい人です。
でもね、それは本当に出る。で、そこがだからすぐは儲からないんだ、これが残念ながら。まあ、これ言い訳にしてんだけど、そうじゃなくてなんとかねやれたらいいな。でも本当に悪のスキル、仕事ができて悪い人が最悪なんだって。やっぱり仕事ができなくて悪の人はまだいいんだよ。仕事ができていい人が一番いいんだけど、その次どこ行きますかって言ったら、仕事ができなくていい人に行くんだって。やっぱり仕事ができて悪な人は絶対取っちゃいけないって言われてる。でね、結構いるらしいよ。いるよ、俺も見ててわかるもん、だからそこにはこだわってるかな。で、僕はそのもちろん自分のスタッフもそうだけど、うちと協業する人なんかも見てる。いろんな人寄ってきたりするじゃない。で、まあ、僕のところにはあんま寄ってこないけどね、鈴木さんのところ寄ってきたりするしね、割とね。
そうですね。
それは僕が、鈴木さんも市川さんに見てもらいますって言ってるからね、平気で。それは全然僕もそうにやってるし。
今朝も言ってましたね。
言ってましたよね。そこはちょっと俺も疑問を投げかける時あるから、割と。まあまあ、そんなこと、さすがだね、聞いてるね、陽子ちゃん。
もちろん。
そうか。だから、そういうことなんですよ。で、多分大谷翔平さんは全部それができてるはず。
完璧な感じですよね、
奥さん選ぶんだってもうすごいじゃん。もうね、アラを探そうとそんな次元じゃないから、もう彼もっと上行ってるから絶対。じゃなきゃゴミ拾いねしないよ、そんなの。そんなもう、でもする。絶対何かでひっくり返されると常にやっぱり思っているけど、でも人生楽しんでるって感じかな。ということで、
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。